あなたの目を私に向け、あなたの心を私に繰りつけなさい。私は知っている。私はあなたの戦い、あなたの孤独、そして人々の無理解の中であなたが傷んだことを私は知っている。しかし愛する子よ、あなたが私に目を向けるとき、そのあなたの悲しみや痛みよりもさらに深い悲しみと痛みを持ってあなたを愛し、そしてあなたを癒した私がいることにあなたは気づくだろう。私に全てがある。人々の言葉でもなく、人々の慰めや助けでもありません。私に全てがある。私はそれを人々を通して添いでいこう。しかし私に全てがある。間違えてはいけません。私が中心なのです。あなたがそこに目を向けるとき、あなたの内側に天の喜びが返ってくる。これは誰も奪い取ることができないと主は仰せられます。
言葉を受けなさい。この方々一人一人、この私のもとに来て、私からの神の言葉を受け取りなさい。恐れ惑うことはありません。言葉が来るなら、このあなたの心に平安が来、喜びが来、そして私の道を歩むことになると主は言われます。言葉を受けなさいと主は言われます。
神の国と神の義を第一にしなさい。そういったものは添えて加えられる。あなたが私を第一にしたとき、私があなたに命ずることがあり、人がいる。その人のために、そのことのために心を注ぎ出しなさい。その時あなたは祝福されていくと主は言われます。なんと多くの者が自分の考え、自分の正しさ、自分の義によって信仰なし私を語るのだろうか。それは間違ってはいません。しかしそれによって人は救われない。なぜなら人の義は神の義を全うしないからです。人の義は神の愛を表しはしないからです。むしろそれによって傷つき、痛み、住めなくなっている者がいることを覚えなさい。あなたの義を捨てなさい。あなたの信仰的な義も捨てなさい。私が命ずる言葉に単純に来なさい。その時信仰による義、あなたが正しいと思っている義ではなくて、信じることによってもたらされる義によってあなたは生かされていくと主は仰せられます。主イエスが希望。主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、主イエス、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから、あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、必ず主の御 道が備えてあるから。愛する天のお父様、この8月イエス様が十字架によって圧倒的な勝利を取っておられることをありがとうございます。私たちの希望はイエス・キリストにあり、イエス・キリストにのみあることをありがとうございます。あなただけが救いです。あなただけがただ一人本当の意味で救われる方です。そのイエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。イエス様、特別賛美を感謝します。また救われた人一人をありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。オンラインでインターネットで配信されている方々をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して豊かに語り導いてください。私は主をあなたに期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。宣言しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に生まれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。本当には、すいません、神にとって不可能なことは一つもありません。これを中心に今日話したいんですけど、ね、後で短くパッと話しますから。この神にとって不可能なことは一つもありませんというこの御言葉はたくさんのクリスチャンが好むんです。私よく言うんです。神にとって不可能はないって言って、で奇跡だって言うんですね。アーメン、その通りです。で神様は言葉をと語られますから、前後関係関係なくこの言葉を与えてくださって、奇跡をなさることはもちろん神のおできになります。それぐらい大きな愛の方です。が、聖書の言葉は基本的に、前後関係の中で、文脈の中でちゃんと読んで理解しておくことがまず大事なんです。その上でそれを超えて主は働かれるんですね。でも、ここは何を言ってるかと言ったら、天使が少女マリアのところにやってきて、乙女マリアにやってきて、おめでとうって言うんですけども、マリア分かんないんですよね。何がおめでとうなんだと思ったら、いや、あなたは、恵みを受けたんですよ。恵みとは何かって、イエス・キリストを見守るんですよって言われたんだ。だけど、言い名付けはいたけど、まだ結婚してない。もちろん男女関係はない。じゃあ、そんなこと言われても、私男の人知りませんって言ったんだ。だから、いや、聖霊が来るからできるって。その人は救い主なんだ。イエス様なんだ。で、まあ、ザカリアですね、エリザベツ。バプテスマのヨハネがね、打ち取られました。まあ、ザカリアとエリサベツは年を取って絶対子供ができない年になって生まれたので、ああいう奇跡あるじゃないかって、同じように聖霊が働くとできるんだよって言って、分かりましたって、まあ、エス様と具体的にいろいろ言うわけです。そしてマリアはお言葉通り好みになりますようにって、これこの後38節でね、本当に私は主の端ためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにって言ったんです。私は主の墓だ、私を拝めなんて一言も言ってないんです。私は主の端ためです。はしためって、しもべの女性版なんです。はしためです。あなたの言葉通り好みになりますよねと受け取ったんです。その時奇跡が起こったんですね。で、いろんな奇跡があります。体の病気の癒し、また逆転、関係や仕事やいろんな場所の逆転。一番大きな奇跡が救いですね。まあ、話せることはないけど、パッと行くとね、例えば、癒していけばもう一番有名なのは、ベニヤミン君の癒しですよね。秋元牧師の次男の、ね、生涯脳障害になるって、東京都難病姿勢っていうね、東京都13人のお医者さんが、県にあるお医者さんが、生涯治らないって全員が保証しないと出ない東京都難病指定をもらったんです。で、脳と足がダメになると言われたんです。しかし神様が癒すって言われたんですね。で、まあ、そこまでだったらいいんですけども、その後パウロさん2つが言われた。1つは、それをみんなに示しなさいって言われて、礼拝の度ごとにちゃんとお医者さんが言った病床を言って、最後に、しかし神が癒しますって言うんですよね。すごい信仰者に見えるけど、いつもパウロ牧師が言っておられない人に、当時ここ大きいところでやってましたからね、鉄道会館っていう、こう高段があるんだって登っていくんですよ、あの高道みたいに。でそこを降りるときに治らなかったらどうしようって怖くなって不安になったって言うんですよね。すごい正直じゃありませんか。本当に神の応答をしようと思うと恐れやね、不安が来るんです。治りますってね。でもう治りきると信じきれたらね、その人は喜んでください。そういうことありますから、絶対高ぶらないように。ただただ恵みです。ただただ恵みです。普通は信仰に立って神に従うんですけど、そうするとすぐにやってくるんですよ。治らなかったらどうしようって、もしダメだったらどうしようって不安と恐れが来るわけですよ。その度ごとに祈って繰り返しそれをやっていたわけですよね。もしお医者さんのところに行って、神に聞けって言われたから奇跡ですかどうですかって聞いたら、奇跡か奇跡的ですって言われたら、神様が私が治すと言いなさいって言われた。日本ですよ。でパウロ氏に聞いてよく言いましたねって言ったら、ね、パウロ氏も言いました。いやギャー君ね、逃げて帰りたかったんだけどね、すぐ分かったんだ。家に帰ってから悔い改めてね、電話で先生ね、呼び出してね、電話口というのはもっと厳しくなる、それなら今言ってしまえと思って言ったんだって言ってたんですけど、これね、言ったわけですよ。 子供をどうしても治してほしいから、もうご愛妻とか言ったんですよ。で、言ったらもう逃げて帰ってきたってね、面白く言ってますけど、あれ、本当にね、さーっと帰ってきたと思うんですよね。おかしな人、そこまで思い込めたら幸せだなってきっと言われるでしょうし、ベニ君で名前つけた時段階でもね、週刊女性にね、投書した看護師がいたわけですね。とんでもない人ですけどね。ね、そういう状況の中で、本当に治っちゃうんですよ。で、言っといたから、ドクターがわざわざ東京のドクターですよ。長崎じゃないんですよ。大量生産の東京のドクターが退院の日にわざわざやってきて、お母さんに、お父さんに、お父さんの勝ちですねって伝えてくださいって言ったんで、お父さんね、神様の勝ちなんですけど、これはね、しばしばね、伝道会で語られたり、結婚して語られるんです。救われるんです、人が。でもね、引き受けたんですよ、十字架っていうか、もう言われ、誤解されても何でもいいってことを。で、皆さんね、自分のプライドとか名誉とか、自分の何かってことを気にしてる方は、それでも神は憐れんで奇跡を行われます。覚えててください。あなたの知らないところで十字架を追ってる人がいるから。でもあなたが本当にそれを捨てて引き受けたら、あなたとあなたの愛する人に奇跡が起こります。神にとって不可能なんて本当に何一つないんです。今でも。そして十字架の力はいつも言うように、この地上の問題を解決できないことなんて何一つないんです。本当に。でも、その御言葉に生きるって人がいない。マリア様、マリア様って言ったってダメなんです。マリアが生きた、彼女が持っていた、あの砕かれた、減り下った、謙遜な、はしためですという信仰が大事なんです。聖書のマリアはマリア様なんて絶対言ってほしくない。イエス様って言ってほしいと思ってる。そういう心があるかったから奇跡が起こったんです。騙されないでね。これはね、長崎で説教するとね、激しいぶつかりと誤解を受けるに決まってるけどね、私はもう語ります。殺されたとしても。カトリック教会のマリアは間違っています。異なる例です。聖書のマリアは本当に謙遜だった。減り下っていた。マリアなんて言ってほしくなかった。イエス・キリストと言ってほしかった。だから奇跡が起こったんです。人も一緒ですよ。本当にイエス・キリストを眺めないことを求めるときに奇跡が起こっているんですね。で、次にね、状況は逆転するやつ。何度も話しました、南牧師の話ね。もうみんな知ってる話の方が分かりやすいから。南牧師は、イオン店にいたんです、宮崎のね。これもう売り上げ抜群なんです。で、博多駅前店と競争するトップを争うぐらい窮してといいんです。そこの人だったんで。そして、今 JR ってね、残念ながら昔は JR の駅を中心に栄えたけど、今 JR の駅ってそうじゃないから、ね、JR 宮崎店とかあったんです。当時売り上げが最悪だったんです。古いこともあって。そして、上から頼まれたんです。アルバイトですよ、当時は。今は店長ですけど、アルバイトね。この店に行って、この店何をしてもダメだったけど、なんとかしてくれって。アルバイトに言うなよって感じですよね。彼は断ったんです。それはもう無理ですって言ってね。2回言われたの、断ったの。3回目言った時に、3回もやれるから祈ったの、神様に。どうしましょうかって言ったらね、行きなさい。私が行こうらせて言われたんですよ。その時、主はもうすぐ分かったんです。絶対その店に古株がいるって。彼はいろんなとこやってましたからね。佐賀でもやり、長崎でもやり、宮崎でもやってますから、その店に古株がいると。古株の人が、店長でもないのに私が行っていろいろ言ったら、絶対反発して怒るって。よく気持ちが分かる。わあ、大変やろなと思ったんです。でも神が行けって言うから言ったんです。で、上からの指示で来てるから、一応、あれだったんですけどね、シフトマネージャーっていうね、立場をもらったんですけど、あくまでアルバイトです。ね。それで、一生懸命やったんですって、この店をなんとかしようと思って。そうすると、古株 A と B、2人。ね、ちょっと年配のキャリアの男性と主婦ね、すごく仕事ができる主婦のこの二人はね、猛烈にぶつかってきたんですって。思った通り、やっぱりそうだったってことですね。で、ただぶつかるだけじゃなくて、前も言ったように、ぐちゃぐちゃ言うならまだいいんですけど、そのアルバイトとかなんかも大体店ってのはなんか派閥があるんですってね、グループが。でそのこの二人が仕切ってて店を、このグループがある。で、その自分の仕切ってるメンバー全員に、南君には挨拶するな、南君がオーダーしても何一つしなくていいって、逆にしたら彼が怒る、彼女が怒る。ほいで南君が仕事を行っておはようございますとかね、言うでしょ普通。返事しない。今日始まったアルバイトも言わない。南君ってよりもその人を気にして言わない。誰も挨拶してくれない。で、彼は厨房なの、基本的にはね。でたまに店があいな時は、出る。 フロントに出る。フロントはこれこんなのつけて言うでしょ。あのなんだっけ、ハンバーガー一つとかね、あのあピースか、向こうはチキンピースとかニーピースとか言うわけですよね。で後ろはそれを作って出すんですよね。誰もやらない。彼は自分で注文したのを誰もしないから慌てて中に入って自分で作って自分で出してやる。どうなるかというと、クレームが来るんです。当たり前ですよね。それまでクレームその店なさったんです。客が少ないから売上は上がらず、離職率ってアルバイトを辞める率ね、離職率が高いと良くないんです。アルバイトはどんどん辞める、それ辞めるでしょうね、嫌な雰囲気だから。そしてクレームだけ増えたんです。1年分が1月で来たんです。上司に呼ばれたんですよね。お前何やってんだってね、ここまで話出かかったんだ、いやでもこういう状況でってね。でも主に言われたんです。私はまだ何も役を表してないって。それで前も言ったように、彼は一つはトイレに行って感謝をしたのと、もう一つは主に乗ったら主に言われたんですね。店が終わった、全部終わった後に、あなたは最後まで残ってそこで私を礼拝しなさいって。で彼は毎日礼拝を始めたんですね。もう真剣に、誰も見てないけど言ってました。誰も見てなかった、ただ神と、なんだっけ、あの、何カメラだっけ、監視カメラだけは見ていたって言ってましたけどね。そしたらいつも話すように突然逆転が起こったんですね。あの店に出た時に一番トップの人が、そのドンが散々からボロクソに言って、で最後にそのボロクソに言うついでに、何でお前はクリスチャンになったんだって、証しを聞きたいんじゃなくて、なんかその避難のついでに出てしまったら、彼がいや学校に行けなくてって話をして、親が隣の部屋で毎晩祈ってくれるって声が聞こえてきて、明日こそ行こうって心から思う。朝起きたらやっぱり行けなくて、ずっと続いたって。でもアメリカに行く機会があって、アメリカに行かせてくれて感謝と賛美を知って、それをするようになったらそこから開かれてって話をして、まあね、その後高校もあの通信制だけで行って、そしたらそこですごく良くてとかいう話をダーッとして、ですごい祝福された話をしたわけです。で絶対ちょっと話したらもう話を取って、こう話させてくれない相手の人は黙っちゃったんで、一切介入してこなくて全部話を終えたん。沈黙が続いて、しばらく経って俺の息子は不登校引きこもって3年になる、一歩も出ていないって言ったわけですよね。それで彼が一言祈ったわけですよ。祈っていいですかって返事がないけど真剣に。そしたらあの雨も何もないですよ。でその日はそれで終わった。次の日あの彼が仕事やってると、その相手の人はね、次の日は仕事オフだったんですって。ところがね、来たんですって。で自分に向かってくるんですって。でうわーまた休みの日まで嫌味を言いに来たと思ったんですって本当にね、ああと思ってたら前に来ていきなりですね、昨日はありがとうって言ったんですよ。でびっくりしてたら、息子が3年ぶりに今日家から部屋から出てきて、家から出て行ったって、奇跡だと思うって、祈ってくれたからだと思う、ありがとうって言ったんですよ。びっくりしたんですよね。まさに神が働いた。でこの人現金ですよね、素直ですよね。みんなに言いました、南に行くことは何でも聞けって丸っきり態度が変わりました。でもう一人どんどん女の人がいてね、祭日の日にね、8人体制でやるはずなのにね、3人が来れなくなったんだ。で2人ドタキャンしたんです。で3人になって、残りの2人は新人だったんだ。もうてんやわんやで2時間待ちになっちゃって、どうしようもないって時に、その主婦の人はオフです、祭日だからね、祭日だから。だけどちょうど店の前を通って目があったそうです。で南が助けてって言いかけたけど、神様はそんなこと言うなって言うから黙ってたら、しばらく見て行っちゃったん。はあと思ったら10分後に、あのなんていうかな、従業員のところが来てね、で一言言ったんです。南さん大丈夫ですかって言ってから、今までね反発した彼女がね、仕事をし始めたん、言ってました。一人で4人分だって、この人が腹を立てるのも分かるって、ものすごいできるって、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタ、4人分の畑だったって、すごかったって。それでグワーッとこなしてしまって、ピークってなんだけど、ピークが過ぎて一段落した時に、南さんこれでまあ落ち着いたからいいかなって言って、そして一言言ったそうです。私はあなたを誤解してました、ごめんなさいねって言って、その買い物袋のカゴをくれたんですよ。4つあったんですよ、ごめんなさい覚えてないけど、1つはねお餅、南君が好きな一つ大きな粒のイチゴ、子供が祈ってた、大きな粒のイチゴをくださいって。親が買ってくるのはジューサーにかけた方がいい、小さなイチゴだけだからね。 でもう一つがね、あとお米だったかな、二つあるんだ。この二つはね、カナンちゃんが祈ってたの、生活のために。その四つ答えられたの。それだけじゃない、その日からこの人変わったんです。で店の日ガラッと変わったんです。そしたら話がもあって、店を駅を新しくしようと。その時にフードコートを作ろうということで、ミスタードーナツと一緒にこうフードコート新しくとなって、それで半月しか仕事しなくなったの。でそして工事に入って、その後ってことになって、その半時の間に4倍の売り上げなんです。クレームなし、離職率が一気になくなった。それでそこで店長になってくれって話が来て断ったの。で私は日曜日は出れませんって、牧師ですって言ったら、日曜日休んでいいって言ったの。すいません、海外選挙行ったら長期で休まない、長期で休んでいいって。ちゃんと店を回してくれて、きちんと売り上げ上げればそれでいいから、もうお前だから信頼するから、もう任せる、だから店長になってくれって言われて、じゃあ日曜日出ませんよ、長期休暇を取ることありますよ、いいですねって私言ったんです。絶対文書に入れろよって、契約書に、ね、で今では有名なんですね。店長会議時々やっていくとね、来るそうです。あなたが日曜日休んでいる店長さんですねって、結構来るそうです。有名だそうですね。でね、まるっきり変わったんです。離職率がほとんどなくなった。売り上げが急激に上がったんです。それから、クレームが一切なくなった。であるでしょ、最近コメントがいっぱい、何でも見せっていいコメントばっかになったんです。その結果、全国1000店舗以上あるケンタッキーのナンバー3になったんです。あれね、それで表彰されたんですけど、いつも言ってるように、彼はね、言われたんですよ、主に行きなさいって。分かってたんですよ、どんな子目に遭うかは。思った通り、ドンが2人いて、ドンドンって、思った通りやられて、思った以上にすごかった。だってアルバイトまで従えて、挨拶もされず、注文しても大ダメかねえって、こんな、分かります？皆さん耐えれます？私耐えれないかもしれないと思う。うちの井田君は耐えるかもしれない。井田君だけはどんなに打たれても平気なタイプなんですね。ね、で、これよく生き続けたと思うけど、これやっぱ神様に言われたからでしょうね。でここで大事なことがあるんですよね。彼は自分の気を主張しなかったん。上に言われたときに、いや、こうなんですよって。で、面白いことに、彼は私が毎月正解に来るの、宮崎は。こっちにも来る、わざわざ。一回もその間、私に言わなかった。祈りの課題をどんなに出しても、そのこと言わなかった。彼は神様の約束を信じて、神にすがったんですね。あれ、逆転したんですよ。で、いつもよりね、一番彼嬉しかったのは、レッドカーペットのやったことじゃなくて、香港行ってレッドカーペットで表彰されたことじゃなくて、もう大丈夫、イオン店に戻ってくれって、もうこの店はお前がいなくても大丈夫って言ってね、イオン店に戻るんです、店長として。まあ、閉店ですよね。で、それでね、分かりましたって帰るときね、ものすごい忙しくなってるからね、駅前でもね、そういうことになりましたって言ったらね、その反発した2人がね、送別会をしたいって言ったから、いや、こんだけ忙しいからもうやらなくていいって言ったの。どうしてもしたいって、いや本当にいいって言ったけど、どうしてもしたいって言って勝手にすることになってしまって、この2人が企画して送別会をして、この2人が最後に言葉をくださった。1人は男の人ね、息子が癒された人ね、あなたに出会えて本当によかった、神様があなたに出会わせてくれたって、あなたに出会えたことは私だけではなく私の家族にとって救いでしたって、彼はイエス様を信じたんです、言ったんですよね。でもう一人は女性の人ね、南さん、あなたがこの店に来てくれて本当にありがとうって、神様があなたをこの店に送ったんだと今私は分かります、あなたが来て変わりました、本当にありがとうって言ったんですよ。でその二つの言葉が何よりも嬉しかったって言ったんですよ。そらそらさんね、牧師としてこんな素晴らしくない、なぜそれを見たんですか。十字架を引き受けたからです。そしてイエス様により頼んだから、奇跡って100万回言っても、あなたが十字架を拒むならそれでも起こることがあります。知らないところで誰かが十字架を負ってるから、それ忘れないでね。でもあなたが引き受けたら必ず奇跡が起こります。神は約束を破りません。でもう一つ最後に、救いです。最も大きな、私はね、救いに勝る奇跡はないと思ってるんです。私は牧師伝道者を6年目かなやってますけども、東京にいた頃にいっぱい人が救われたの。訪問伝道して救われました。洗礼を受けました。街頭伝道して救われました、ね、それから、 大学行ってキャンパスいっぱい座りましたし、まあ、いっぱい座れたんですけど、で勢いよくこの地に乗り込んできたんですけど、この地でやって分かったことは、一子一人救えないんだなっていう、これ謙遜じゃなくてもう実感です。否定的なこと言うとね、あんまり良くないから言いたくないんですけど、つまずかせることはできる、でもね、救うことはできない。だけど聖霊が働くと、その私を通しても人は溢れるほどに救われる。これ分かった、聖霊が働けばって。でね、じゃ聖霊ってどうやって働くかというとね、主の言葉に聞き従うんですけど、聞き従うときってね、必ず十字架を伴うんです。何度か話しましたけれども、ジョイ牧師のお母様とお父様ははっきり子孫を信じたんです。お母様は私が洗礼を授け、お父様はジョイ牧師が洗礼を授けました。でどちらも堅くなでした。お父様はもうキリスト教嫌い、宗教嫌い、お母さんがある信仰宗教長崎代表、毎週何百人っていうたくさんの方々にお話をする方、弟は祖国学会幹部で、ジョイさんはクリスチャンで牧師になった、いつも言ってました。うちは宗教狂いのおかしいところかって言ってね、宗教大嫌いだったんです。私はジョイ牧師に昔何度言いましたが呼ばれたんです。あの人家庭教師、教師抜群だから、特にできない教えのすごく前から、でこうね、教え、あの私が教えてる子にイエス様伝えてくれって言って呼ばれたから、一旦お家にで、ジョイ牧師がお話した後に、じゃあ頼まれたから、エス様の話をしてたんだ。ね。そしたらいきなり扉が開いてね、お父さんやってきてですね、君は何をしてるんだってから、あの、エス様のこと話してるんですけど、って言ったら、ね、誰の許可をもらったんだ、この方の両親の許可を知ってるのか、ここは私の家だ、勝手な真似はするな、出なげーって、本当ですよ。そんな優しくないですよ。出なげーってこう、もう、形相を変えて怒鳴られたんですよ、私。わかりました、って。こうなるの家だからね、出て行ったんですね。いいお父さんなんです。キリスト教になると猛烈にぶつかってくるんです。霊的でしたよね。そのお父さん。お母さんはそういう方。で、時々なんか講演会って大村に行ったらね、お母さんやってきてね、お母さんができた人ですよね。エリコよろしくお願いしますって必ず言われるんです。でも、いいお話をありがとうございます。私はこちらで頑張ります。そういう感じですね。全くそうやったんですね。ところがお母さんが、まあ、宗教に落胆して、宗教を辞められました。ね、あの誰が言ったんでもなくてね、宗教の限界を感じたんです。小さい頃から教師で自分で勉強し直して、ハンディキャップを持っている方の教師になって、管理職になって断って現場で生き続けた人ですね。そして宗教をやって、いろんな人を助けたけど限界を感じて辞めたんです。で最後は介護が必要になったんですね。でジョイ牧師がいろんなとこ行ったりとか戻ってきて、まあ、介護することになったんだけど、まあ、ジョイ牧師はいつも言うように教会大好きなんですね。信仰的義があるんです。神のために生きる、家族を捨てて神のために生きる、家族を捨てて神様のために奉仕をする、月月火水木金金、昭和大正世代教会に全部かける、そういう義があったんです彼女は。で断食してた時にね、私ふっと思ったんですね。いや今だけは今日家に帰った方がいいってね、チラッと私言ったんです。チラッとね、僕向こうでね、みんなの前で言ってたんだからね、あの家帰った方がいいんじゃないのって言ったんですね。いやね、怒られた、木原牧師。そんなに私が邪魔ですか、私が言っちゃいけないんですか、私は教会にいるんですとか言って、こう、もう本当怒られたんですね。いやね、ジョイ牧師怒ったところ知ってますか、怖いんだから。私に向かってあんだけ怒る人はジョイ牧師ぐらいですよ。怒ったんですよね。ほいでね、あ、怒りましたって言ってね。でも断食としたんだ。彼女は断食してたんです、真剣に。で、TLA の特徴があるんですね。牧師夫人とかね、牧師はね。私が言ってもなかなか従わないんだけど、神が言ったら従うんですよ。だから、TLE のね、ご主人、どうぞ、自分で言わないように、神に祈っちゃってください。神に言ったら一頃だから。ね。で、そしたらね、神様から来たんですよね。家に帰りなさいってね。で、私も来たんですよ、ね。家に帰れって神様言うんですけど。で、彼女は分かったの。家に帰ったら、両親使えなきゃいけないと。教会に来れなくなると。そしたら、しばらくはいいけど、そのうち霊的に枯れてくるだろうと。自分きつくなるだろうって分かったんですよ。もともと教会大好きだからね、エスさん。でも、ね、主がおっしゃるからって言ったから、あ、だから私はね、その時ね、言ったじゃないですかって言っちゃいけないんです。私も年を取ってましたから。そうですか。教会はちょっと厳しくなるけど、神の上が一番だから、帰ってあげてください。コロナ禍で言った通りじゃないかと思いましたけど、言ったらね、めざですね、彼女は帰ったんですけど、こっからが大事なんですよ。主の言われた言葉に適当に従う人がいっぱいいるんです。 自己満足的な従い方とか、人の目には従順な従い方とか、彼女の方ではね、神の言葉に徹底して従ったんです。月から土まで全部家にいました。日曜日も朝の礼拝を、自分が来たらお母さんはちゃんとオンラインできないから、自分が一緒にいてオンラインをして、一緒にオンラインをして見て、夜の礼拝だけパッと教会に来て、そして帰ったんです。それまでね、お金がかかろうが時間かかろうが毎日来てですね、私が何言おうが教会から離れ、私は教会の主ってこうやってなったんですよ。これはね、教会にたまにしか来ない人にわからないんでしょうけど、彼女にとってはそこが生きがいだったんです。彼女の存在する場所だったんです。自分が自分であれるとこだったんです。でも家に帰ったら娘になっちゃうんです。そしてお父さんは相変わらず頑固なんです。お母さんは多宗教やってるんです。一生懸命語ってきた、今までだって。だからしばらくして変わったんです。お母さん救われたの。私は正直思ってました、義理だなって、介護してもらうための。だから洗礼授けの時分かったんですよ、本当に救われてたんです。何度も話しましたよ、本当に救われてたの。私はね、洗礼授けの時に寝たきりでね、お母さんの薬は死にたいだったんです。イエス様死にたから天国に行けるから天国に行きたいだったんです。本当に世話好きだったんです。わざわざ勉強し直してハンディ持ったこの資格を取り、宗教やっても助けたいから、とにかく人を助けることが大好きだったんですよ。できないんですよ、助けてもらわなきゃ生きていけないんですよ。娘にも何にもできないんですよ。これはね、助けてきた人ってはとっても辛いんです。もうそんなこと言わないでとか言わないであげてください。助けることが生きがいで生きてきた人にとって、人を助けるようになるってことは死んだ方がマシなんです。ペトロ伊藤牧師の奥さんのお母さん、お姉さんもものすごく大好きで助ける人だったんだけど、できなくなった時、早く死にたいって言ったんですよね。そどんどん教徒があるみんな。で彼女はイエス様を信じたから天国に帰りたい、早く天国に帰りたいっていうのが口癖だったんで、洗礼授ける時に何度も言いましたけど、神様に聞いたらハトソンテーラーの話をしろって言われたから、ハトソンテーラーは年を取った時に自分を通して救われてたくさんの弟子たちがいたと。中国の口で暴動が起こったと。弟子たちは自分たちで処置したと。でハトソンテーラーはもう何もできなくなってたから寝たきりで、言わなかったらハトソンテーラーが、いや何が起こったんだ教えてくれって言うけど、いや先生何も心配しなくて私やるからって言ったら、いや教えてくれ、心配何も私たちがあるから大丈夫って言ったら、こう言ったんだ。テーラーが、ハトソンテーラー、教えてほしいって、私はもうそのために祈る力さえなくなっていると、でも私は信じることができるんだって、必ず神様がそのことに働いて栄光を表してくださると信じることができるんだ、だから教えてほしいと言ったんですよ。ものすごく大事なんです。これキリスト教の核心は良い行いではありません。良い行いは結果です。結果です。悪い行いしていって言ってませんよ。良い行いは結果です。中心は信じることなんです。ハーソンテーラーとしとってその核心について言ってほしいって、何もできなくても信じることはできると言ったんですよ。その話をお母さんにね、寝たきりだから膝ついてね、ベッドに向かってね、お母さんってね、ね、お母さんはね、隣の部屋にいるご主人のことも、ね、それから関東にいる息子さんたち家族のことも、エリコさんのことをお嬢様と言いました。エリコさん、お嬢様のことも、もう何もしてあげられないかもしれないって。お世話になりたいかもしれないって。でもね、お母さんって、信じることはできるんですよって。そして神様は、信じる人を通して働くんです。その時に奇跡の神の手が、愛の神の手が動くんですよって。信じることはできるんですよって言ったらね、寝たきりのお母さんがね、ガバッと来あってね、こっちしようか、こう来あってね、半分ね、ベッドだから半分来あって、パッとこっち見てね、私の手をギューッと力を込めて握ったんです。言いました。そう、信じることはできるって。それから洗礼授けた後ね、喋った。もう30分、聞いた後に2時間近く喋ったでしょ。私はちょっとその後があったので、30分近く話してて、交わりをした後に、もう帰ってきたんですけども、救われたんですね。そしてね、それから二度と死にたいと言わなくなったそうです。本当に救われた。なんでかかりますか。ジョイ牧師がやった。でもね、4回って最初は示されたのに、4回経ってもダメだった。2年かかったんです。言いに来ました。4回経ってから、神様4回って言ったはずなのにどうしてですかって言うのね、まあ、下手なこと言っちゃいけないからね、あそうですかとか言いながらね、2年間ずっと使い続けたんですね。教会の流れが分からないとかね、いろんなことあったんですよね。でも使い続けたんですね。告別式の時に何度も言ってますけど、お母さんの、美容師さんがやってきました。 あんまり感動したので、次の日、告別式の日、伝言式の日に来て、次の日、告別式の日に、若い女の子と男の子ね、美容師の卵ね、あなた方ね、今日はちゃんとお休みあげるからね、有給でいいからね、告別式行ってきなさいって、わざわざ送ってきたんです。そして告別式、伝言式と告別式の2回、お父さんは、親族席の一番前にいたんです。必ず最後に私は招くんです。お母さんが天に帰ったそのお母さんと再会するために、イエス・キリストを信じるには道がない。私はっきりに語るんです。誰でも死んだって起きるわけだ。皆さんいいですか？どの道も一緒だ、頂上に行けるって。頂上に行けますよ、どこでも。頂上の上の天には行けないんですよ。宗教で頂上には行けるでしょうけど、頂上から上には行けません。天に行く道は、イエス・キリストの十字架以外、何もありません。この方の十字架以外、私たちを天に導きなんて何もありません。この地上の頂上には行けるでしょう。宗教もこの地上とこのようなことに関してはある程度の頂上まで行かせてくれるでしょう。でも頂上から上には行けません。天に行けるのはイエス・キリストじゃないんです。そのことをね、はっきり言うんですよ、私。わかりやすくね。ノンクッションが相手だからわかりやすくです。そして最後に招きをしたら、結構みんな招いて応答するんですけど、お祈りするとね、みんなそれぞれの小さな声、クリスチャンが一生懸命大きな声出して言えるんですけども、お父さんがね、親族席でね、もう会場中に響き渡る声でね、天のお父様、悔い改めます！久美子って奥さんが、久美子と同じ天国に導いてくださいってこう、もうでっかい声で、大声ですよ。本当に大声。私はお客さん言ってません。あの時いた人は知ってます。大声で会場中に響く声で、イエス様を信じる祈りを、伝言式にまずした。告別式はそれちょっと小さかったけど、でも大きな声でまたした。そしてその後、家で集会することは、喜んでくれてやってくれるようになった。で、最後に、エリコさんが洗礼を授けて天に帰ったんです。救いなんですよ。特別だと思わないでください。誰でも救われるんです。聖霊が働かれたら。でも、十字架を引き受ける人がいるんです。ほどほどにそこそこに、適当に引き受けても、十字架の血は流れません。心を定めて引き受けるとき、十字架が流れると、何が起こるかって言ったら、そこだけじゃなくて、その奇跡は、たくさんの人に潤いを与え、救いを与え、癒しを与え、奇跡を与えるんです。ベニ君の証も、南君の証も、たくさんの人たちに、他の牧師たちも語られて、たくさんの人たちに救いと、癒しと、奇跡をもたらしてるんです。私はそれを雲の字に書いたら、母は、天に帰った母は、お姉さんが声出して読んでくれた、目が悪いからね、ボロボロ泣いて、それを何冊も取ってたくさんの人に送った。それを読んでたくさんの人が主に触れられた。いやね、マリアの素晴らしさってのは何かってね、あなたの言葉通り好みになりますようにって、はしためとして引き受けたんです。そして、そこに生きたんです。そしたら、本当にイエス・キリストが誕生して、救い主がやってきたんです。パウロ牧師が主のおっしゃる通り引き受けたら、誤解もされたし、いろいろ言われたけれども、だってベニ君生まれた時にね、神に裁かれたって散々言われたんだから、いろんな人に。逆転したんです。南君言われた通り、もうボロクソに扱われたけど、逆転したんです。そういう牧師は神様が言う通り、家に帰って2年間、礼拝に来ず、夜しか来ず、ずっと両親に仕えたんです。お母さんもお父さんも仕えたわけじゃありません。告別式でたくさんの人が救われました。たくさんの人が永遠の命を受けました。どっちもたくさん人が来たんです。いやね、これが主なんです。神にとって不可能なことは一つもありません。今でもこの言葉は生きてます。神にとって不可能なことはあなたにも私にも何一つありません。アメンですか？いやね、この十字架を引き受けるときに素晴らしいことが起こります。でもね、あの人が十字架を追ってないから奇跡が起こらないなんて言わないで。あなたが言えばいいじゃん。あの人がこんなんだからダメなんだって言った段階であなたは騙されています。だったらあなたが祈って主に聞いてください。あなたが追うべき十字架があってそれをあなたが引き受ければ奇跡は起こります。何度も言ったでしょ。奇跡が起こります、起こりますって言ったから起こるわけじゃない。でも起こってるとき、絶対どこかに誰かが十字架を追ってるって。その誰かになればいいんです。 あの人がだから奇跡来ない、あの人はこうだからダメだって言ってる間は、実は御言葉になんか生きてないんです。愛がないって人よくいるんです。愛なんてありませんよ、聖書が言ってる愛なんて。エルスの愛は溢れてるでしょう。でもアガペの愛なんて私のうちにかけらもありませんよ。聖霊が来られて、聖霊が働いたらアガペの愛が溢れるんです。教会はアガペの愛に溢れるんです。キリストがいるから。でそのキリストの目を止めたらいいんです。そしてそのキリストに聞いてごらんなさい。愛されなさいなんて聖書一箇所もないんです。愛しなさいとは書いてあるけど、このキリストの愛に触れてキリストに聞けたら、あなたがすべきことを言われる、そこに生きたら奇跡が始まるんです。これからねリバイバルに入っていきますけど、奇跡が次に起こりますが、その時に覚えておいてください。本当にはしためのマリアのような、いいですか、はしためのマリアのような、どう作ってもらったらマリアは悲しみ嘆くでしょう。すぐに壊してくれと大声で叫ぶでしょう。聖書のマリアだったら、はしためのマリアのような、その心を持った人々が一人いたら奇跡が始まる、二人いたら神が自由に働く、三人いたら長崎が変わる、五人いたらこの前の時代に世界に大きなことが始まる。それぐらい神の言葉って力があるんですよ。だからね、そこにどうぞ来てほしい。この8月、できそれをね覚えてほしいと思います。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。神にとって他のことは一つもありません。あなたは奇跡をなさる神です。私たちがお互いにその人生に、生活に、愛する者に、人々にその奇跡を見続けていくことができるように、あなたの言葉を受け生きることができるように助けてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。お祈りしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずくやってもしましょう。私は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はそれに答えてくださいます。天のお父様、一人一人のこの叫びに応えて、ここにいる人一人、今思い浮かべて取り出している人一人に直接手を伸ばして、体を癒し、心を救わして、霊を解放し、問題に対する解決を与え、そして永遠の命を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。首がなんかすごく痛い方、今主が触れて癒されました。喉に違和感がある方、イエス様によって喉を癒されよ。がん、甲状腺がん、前立腺がん、胃がん、水道がん、肝臓がん、この肺がん、イエス・キリストによってがんを、がんを今イエス様の十字架に全部持っていきます。あなたが身代わりに全部引き受けてくださってありがとうございます。今イエス様の名によって十字架の死を進めます。がんを消えてなくなれ。甲状腺、前立腺、肝臓、水道、胃がん、肺がん、イエス様って消えてなくなれ。リンパからがんを全部消えてなくなれ。血を注ぎます、血を注ぎます。あと腫瘍、良性腫瘍、悪性腫瘍、イエス様って消えてなくなれ。耳鳴りを完全に癒されなさい。緑内障、白内障、イエス様って完全に癒されよ。視野が欠けている方、あるいは霞んでいる方、どちらも死を触れてください。その根本の原因を触れてください。視野を元通りになれ。霞んだ視野をすっきりしなさい。イエス様って癒されよ。足の指がなんか調子が悪い方、膝がガフガフする方、今主が触れておられます。感謝します。統合失調症、イエス様って癒されよ。不眠症、夜熟睡できるようにイエス様って癒されよ。なれ。イエス・キリストは何よって心と体を癒されよ。パニック障害、イエス様って完全に治れ。不安神経症、全く愛を恐れを締め出します。神の愛で満たしてください。神の愛で満たしてください。恐れをその人の力出ていけ。感謝します。ありがとうございます。境内に必要がある方、10分の1献金を下げなさい。喜んで下げなさい。その時にあなたはその10倍、そして後の日100倍の実を見ていくだろう。ありがとうございます。感謝します。イエス様に何をお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。